今日は宗教改革記念礼拝として神様に礼拝を捧げています。また特別に今日摂津教会の皆様が来られて一緒に礼拝を捧げています。すべての栄光を神様が受け取ってくださると信じます。皆様がご存知であ あると思いますけれども、宗教改革というのはですね、1517年10月31日その日ですね、ドイツのマルティン・ルートが当時神様の言葉と全く関係ない、その当時の伝統や慣習に集中し、また堕落し、また腐敗していたカトリック教会ですね、カトリック教会に向かって神様の御言葉に帰ろうとした信仰改革の運動でした。ルトが宗教改革をするようになった直接の動機はですね、免罪符販売のためです。この免罪符を買うならですね、罪が許され、また地獄ではなく天国に入るということを強調したんです。このようにですね、聖書と全く違うことを行っているカトリック教会に向かってルトはカトリック教会の間違ったことを指摘しました。また悔い改めしてください、悔い改めしようと促しました。ルタはローマの信徒への手紙1章17節に7節の正しいものは信仰によって生きる、正しいものは信仰によって生きるという御言葉に基づき、人間の意思や人間の行いを通して救われるのではなく、ただ主イエス・キリストを通して主を信じる信仰によって主の恵みによって救われることを避けない。聖徒の皆様、私たち人間はですね、自分の習慣、また自分の慣習、自分の業績、また名誉、既得権、これらを守るためにですね、聖書に反する行いをする時が多くあります。宗教改革記念礼拝を捧げる私たちは、私たち自身を振り返り、正しい信仰によって生きていきましょう。今日の御言葉はサムエルという預言者が堕落したイスラエルの民に向かって空上座愛と全ての罪を捨てて神様に帰りなさいということを促す内容です。家帰ればですね、イスラエルの民の堕落した信仰を改革する、彼らの信仰を改革する宗教改革の内容です。当時イスラエルの民は神様から離れ、異邦人の神々、すなわちペリシテアが使っているアシュトレットという神々に誓いました。それで神様はですね、ペリシテ人を通してイスラエルの民が苦しみを受ける罰を与えられました。背景がこのような背景です。 この時預言者サムエルは神様に帰る、御言葉に帰ると宗教改革をしたのです。それでは今日の御言葉から与えられた預言者サムエルが行った宗教改革の内容は何でしょうか。まずサムエルはですね、唯一の神様に、神様以外にですね、他の全ての神々、すなわち偶像を取り除くようにしました。三節を見てください。今日の御言葉三節を見てください。このように書いてあります。サムエルはイスラエルの家の全体に対して言った。あなたたちが心を尽くして主に立ち返るというなら、あなたたちの中から異教の神々やアシュトレトを取り除き、心を正しく主に向け、ただ主にのみ誓いなさい。そうすれば主はあなたたちをペリシテア人の手から救い出してくださる。改革とはですね、偶像を取り除き、神様に立ち返ることから始まります。昨日韓国文化体験教室の中でガスペルソングを歌いましたね。主のもとに帰る、主のもとに帰るというガスペルソングを歌いました。このようにですね、サムエルは主のもとに帰る、本当の神様以外に他の全ての神々、それらを捨てて主のもとに帰るという宗教改革を行いました。神様に選ばれた民はですね、ただ主だけに仕え、主だけを愛し、主だけに頼りなさいということをサムエルは強調したんです。それが祝福の道であり、救いの道であり、イスラエルの民がペリシタ神の手から救い出される道であるということをサムエルはイスラエルのために言ったんです。ここで異邦人の神々やアシュトレトのという偶像、これがどのような偶像なのかはですね、本当に重要ではありません。重要なことは、その異教の偶像を崇拝する動機、なんで異教の神々を崇拝しているのか。結局ですね、自分たちの欲望のためにだということをサウルは言って、唯一の神様だけ近寄ることではなく、異様の神々を近寄るその理由が自分たちの欲望のためだということです。もっと世の祝福をもらいたい、もっと持ちたい、もっと豊かなことを享受したいという欲望のためにですね、異邦人のさまざまな神々の偶像を崇拝したのです。聖徒の皆様、神様に選ばれた、神様に救われた 私たちはですね、唯一の神様以外にさまざまな偶像を決して座りしてはなりません。自分たちの欲望によって神様が与えてくださる祝福と恵みに満足せず、欲望に従い、また神様から離れてはなりません。また唯一の神様に、神様より何かを大切にし、それを優先してはなりません。生徒の皆様、救われた私たちはですね、私たちには神様だけが私たちの助けであります。神様だけが私たちの道であります。神様だけが私たちの祝福であります。主の民として選ばれた私たち、主に救われた私たちは、この唯一の神様を忘れず、また神様から離れてはなりません。このことを私たちは心に刻みましょう。もしまだですね、自分の欲望によって他のものに頼り、他のものをもっと大切にし、神様に心から仕えることができないようにすることや、ものがあればですね、まあ、例えば私たちが持っている物質、名誉、人間関係、自分の仕事など、それらが神様より大切にしているならばですね、全てを取り除いて神様に立ち返りなさいということです。もちろん世のものを否定するのではありません。大事に大事にしても良いです。しかし私たちは主の民として選ばれました。私たちは救われました。救われた人として、また天の希望を持っている人としてはですね、何より唯一の神様だけに頼り、神様だけに誓えることが何より大切なことです。このことを私たちは忘れてはなりません。これが宗教改革です。宗教改革記念礼拝を捧げている私たちはですね、神様に仕えることより、私たちの心の中を占領している全てを取り除き、また神様に立ち返りましょう。また今日読みました御言葉を見ますですね、預言者サムエルの宗教改革とは、イスラエルの民の祈りの回復、その運動でした。五節を見てください。今日読みました御言葉を五節、このように書いてあります。サムエルは命じた、イスラエルを全員ミツバに集めなさい、あなたたちのために祈ろう、あなたたちのために祈ろう。サムエルはイスラエルのためにですね、ミツバに集めなさいと命じしました。当時 イスラエルの民は偶像崇拝をしたことで神様の罰としてペリシテ人の手の下にいました。それで一つの場所に民が集まるということは危ないことです。もしかしたら集まってペリシテ人に対して反逆する準備をするように見える可能性があるからです。ペリシテ人から見ますとですね、その反逆する準備をするように見える可能性がある。それにもかかわらずサムエルは民全員に密場に集めなさいと命じました。なぜでしょうか。大切な目的があるからです。それは唯一の神様に祈りをするためです。祈りというのは何でしょうか。崩してしまった神様の関係をですね、回復するために必要な大切なことです。また祈りというのは全てを神様だけに頼ります。神様の助けを求めますという信仰の印です。それで自分の意思を捨てて神様の導きに従う印でもあります。神様に選ばれ神様の子供となった私たち、ここにいらっしゃる皆様、いいならですね、このような祈りが本当に必要です。また大切なんです。父はですね、祈りというのは自分だけではなくですね、私たちの家族、隣人、また国を救うための大きな力です。カルメル山で祈ったエリアの祈りを思い出してください。エリアが祈りました。切に祈りました。エリアの祈りはですね、預言者エリアだけではなく国を救いました。命を懸けたエステルの祈りを思い出してください。命を懸けながら祈ったエステルの祈りはですね、自分だけではなく自分の民族を助けた祈りになりました。大きな魚のお腹で祈ったヨナの悔い改めの祈りはどうでしょうか。このヨナの祈りはですね、ニネベの多くの命が救われるようになりました。フィリポの 牢の中で祈ったパウロの祈りを思い出してください。牢の中で祈ったパウロの祈りはですね、パウロを監視した監修、監修はもちろん彼の家族ですね、彼の家族を悔い改めさせ、彼の家族を救われるようにした祈りでした。このように祈りというのはですね、命綱と同じです。反対にですね、このように祈りをしないということは命綱を離すことと同じなのです。それほど祈りというのはですね、本当に大切なこと、大切なことだということを預言者サムエルはイスラエルのために叫んでいるんです。皆様、毎日毎日祈っていると思います。祈りを呼吸だと言いますね。呼吸、呼吸が止まったらどうなるでしょうか。死にます。霊的な呼吸をし、神様と正しい関係を維持するためにはですね、必ず祈らなければなりません。今日宗教改革記念礼拝を通して御言葉の祈りがですね、私たちにも、ここにいる私たちにも送るように願います。礼拝の回復、また御言葉の回復、さらに祈りの回復を通してですね、個人、私一人だけではなくですね、私たちの家族も教会も また私たちが愛する国の家にも神様の臨在を経験することができると私は信じます。このような神様の臨在とリバイバルを経験するように毎日毎日祈る全知事教会の皆さん、またここに礼拝を捧げている皆様になりましょう。6節を見てください。預言者サムエルの祝改革はですね、悔い改めの運動でした。悔い改め、人々はミツパに集まると水を汲み上げて主の御前に注ぎ、その日は断食し、そのところで私たち主に罪を犯しましたと言った。サムエルはミツパでイスラエルの人々に裁きを行った。サムエルはですね、悔い改めを促しました。一日断食しながら神様に許しを求め、悔い改めをしました。イスラエルの民が天の神様に悔い改めをしてからですね、驚くべきことが起こりました。それが 7節以後の御言葉です。7節以後の御言葉を読みますと書いてあります、ね、悔い改めというのはですね、神様の恵みです。また悔い改めというのはですね、私たちには機会となります。悔い改めはですね、終わりではなく始まります。始まりです。また回復です。回復、私たちが心から私たちの信仰の回復を望むならばですね、私たちの罪を告白し、神様に悔い改めをしなければなりません。神様の許しを通して私たちの心の中にある罪が許され、また私たちは自由となります。神様の大きな恵みを経験することができ できます。そのようになればですね、私たちは新たな信仰生活と正しい信仰生活ができます。私たちは もちろんですね、私はもちろん天地教会の生徒の皆様が、またここにいる皆様が、悔い改めの祈りをするならばですね、神様の豊かな恵みと祝福が与えられると信じます。この悔い改めを通して信仰の改革を私たちはしましょう。今日短い時間ですけれども、今日の御言葉を通して預言者サムエルが行った主教改革の内容について学びました。預言者サムエルの主教改革はですね、唯一の神様以外に全ての偶像を取り除くこと、また祈りの回復、祈りの回復ことでした。そして悔い改めの運動でした。主教改革を礼拝を捧げている私たちは、与えてくださった神様のこの御言葉を深く考えましょう。私たちが頼っていた全ての空情を捨てて、祈りを通して神様との関係、神様との関係を回復しましょう。また神様の御前に犯した全ての罪、過ちを告白し、悔い改めて神様が願っておられる正しい信仰生活をし、祝福される人生を生きていきましょう。お祈りいたします。